子どものやる気を引き出す山ちゃんのズボラ子育て術。
皆さんこんにちは、ズボラ子育て術メンタル講師山ちゃんこと横山典次勝です。
皆さんこんにちは、インタビュアーの鈴木沢子です。山ちゃん今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、気づけばもう3月に入りまして。
はい、そうなんですよ、
ね、早いですね。卒業シーズンに入るわけですけども、まあ、このね、2月3月、受験シーズンというのもありましたよね。
はい、ちょうどうちの長女が、うん、高校受験ですね、うん、で、あの熊本の方なんで、うん、ちょっと全然受験の仕組みが分かんないまま僕は終わったというか、もう何も理解しないまま頑張って娘がやってたんですけど、
ええ、
私立は受かって、
おお、おめでとうございます。
はい、で、全あの公立の、うん、公立県立の、前期ですね、なんかあの推薦みたいな感じのやつが、うん、ちょっと落ちてしまったんで、うん、はい、実はあと2日後にあの後期試験が待ち構えているという感じなんですけど、全く何も変わんないです。
です、
何も変わんない。
大事な時期ではあるけども、うん、そうですか。いや、でもね、やっぱりこの世の中ではね、まあ、中学受験とかね、高校受験とかね、
はい、
結構そこって結構ヒートアップしちゃってる感が、こう東京ではもう本当すごい感じるんですけど、うん、どうなんでしょうね。なんかやっぱり、サッカースクールに通ってる子たちもやっぱそういう受験っていうのもやる方もいらっしゃるんですよね、もちろんね。
どうなんですかね、その自分が子供の時は東京にいたんで、
うんうんうん、
あの自分の時はね半々ぐらい、
あ、でもなるほど、
その塾に通ってる子はね、その小学校の時に塾に通ってる子、
うん
うん、で中学受験してる子はクラスの、うん、2% か
3%。
ああ、そう。10% いたかな。
なるほど。
はい。もうほんとほぼ、そのまま近くの中学校に行くみたいな感じだったんで、まあ地域もあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
はい。その自分が小学校の時は、練馬区っていうところだったんで、
うんうんうん、
多分そんなに、なんていうんですかね、こう、あの受験が、頻繁なとこじゃない。あの港区とかそっちの方とかは、そうなのかな、うんうんうん、世田谷区とか、
ね、地域によってね。
はい。とか、まあ、あと、なんだ、家族間の、多分歴史とかもあると思うんですよね。うちは別にもう本当、あの、普通の家庭だったんで。
あ、代々ね、この私立のここへ行くみたいなね。
そうそう。
そういうご家庭も確かにありますね。
はい。
うん、
とか、うん、あると思うんで、頭をね、ほんと周りがどこどこ中に行くからとか、
うん、
はい、いうのがあると思うんですけど、ほんとね、中学受験、それこそ、実はあの、先月ですね、あのスレッズにその中学受験のことを乗っけたら、
はい、
ちょっとプチ炎上みたいな感じにはなってしまって。
そうだったんですね。
はい。まあ、ちょっと今のね、中学受験のことを全然把握してなかったんで、
うんうんうん、
ただ、なんかその、まあ、今回の娘の高校受験でも思ったんですけど、あの、なんていうのかな、こう全振りというか、その勉強に全振りしたところで、
はい、
じゃあ得られるものってどこまであるのかなっていう。だって子供たちの脳の、その、量っていうか使えるものってすごくエネルギーって決まってると思うし、
はい、
午前中学校行って帰ってきてすぐ塾行ってみたいな感じだった時に、どこまでそのできるかどうかっていうところがすごく疑問だなと思ったのと、あとはやっぱ親の意向がすごく、まあこれはスポーツでも一緒なんですけど、
はい、
結局親の意向が強くて、で子供としてはあれもやりたいこれもやりたい、別に受験するのはいいけどっていうのはありつつも、やっぱお父さんお母さんからの何ですかね、圧力というか、
うん、
っていうのに抗えないからやらざるを得ないみたいな
そう
感
ね。
じになると、やっぱ犠牲になるのは子供
そうですよ
であっ
ね。
て、で、なんかそのスポーツも一緒なんですけど、ただなんかその勉強で挫折した時とスポーツで挫折した時の、その後の、なんていうか、リカバリーというか、
も
っていう部分がどうなのかなと思
う、
って考えたときに、結構その学業でうまくいかなかったときとか、その期待に応えられなかったときに、鬱になったりとか、もう最悪その学業不振で自殺しちゃったりとかっていうのも結構聞くので、とかなんか学校でもなんかこういじめられて、塾に行ったら塾でもいじめられてとかっていうのもよく聞くし、なんかそこまでして受験をするのは、将来何になりたいから、今その中学受験するのかとか、なのかなっていう感じで。
確かにね。中学受験、まあ、まだ小学校、まあ、5年生、6年生とかからですけど、私も実際中学受験をしたんですけど、
はい。
完全に親の意向だったんで、なんか、今言われて思い出したんですけど、そう、目的って何だったんだろうって思いますね。ただただ中学に受かることみたいな。で、今、現在、その、私の東京都内のところでも、すごい、やっぱり周りは、中学受験で、やるとなると、もうそっちに全振りになる人たちを見ているので、でも、ね、子供にとっては本当に結構、それが本当やる気があって、僕がここに入りたいから中学受験するんだっていうのだったらいいですけどね。
そうです
親
ね。
の意向だと結構辛いもんがありますよね、子供にとっては。
まあ、とはいえ、その、まあ、その中学生の娘ですら、どこの高校行くの？別にわかんないみたいな。で、高校何したいの？って言った時に、まあ、専門学校に行きたいのよ、そもそも。その、高校卒業した後に、美容の専門学校行きたいんで、その、
ああ、いいですね、いいです
高校
ね。
でしたいことは特にないというか、っていうのがあるから、まあ、別にその、行けるとこだったらどこでもいいみたいな感じで。でも中学生の娘でこれってことは、多分小学生の、その、じゃあ3年生とか、その4年生から塾に通って、その受験対策するみたいなのも、で、さっき聞いたんですけど、ってなると、わかるわけがない
わ
ん
か
ですよ。学校のことですね。
るわけがない。いや、本当ですよね。
だからその、親として、じゃあ、どっちにしろ高校受験をしなきゃいけないときに、その、受験が早めに来て、で、そのまま中高一貫で、ストレートで行って、なんなら大学までそのまま入れるようなとこだったら、まあ、なんていうの、ありっちゃありかもしれないですけど、僕は大学すらも別に、その、行く目的というか、そこに行った時に成し遂げられるものが何なのかっていうのが明確にないんだったら行く必要ないなと思っているタイプなんで、はい。だったら早く社会勉強して、どっか就職するなり、まあ、就職できるかどうかわかんないですけど、はい。で、起業したいなと思ったら起業して、みたいな感じでやったらいいっていうタイプなんで、はい。で、その大学に行く明確な目標、はい。だからサッカーもそうですけど、明確な目標があれば、スポーツもそうですけど、明確な目標があれば、全然いいとは思うんですけど、この間専門学校のあの、金額見たときに、びっくりしたんですけど、やっぱ年間何百万ってかかるわけじゃないですか。っていうのを、トータル大学だったら4、500万ぐらいは最低でもかかってくるわけですよね。はい。で、得られるものが、それ以上のものなのか。じゃあ、長い目で見たら、めちゃめちゃ大手の会社に勤められたときに、じゃあ初任給全然違うよね。っていう、そこだけで取りに行くとか、っていうのはどうなんだろうな、みたいな感じではあるんですけど、まあ、僕は全然そういう世界を知らないから、多分、学歴社会みたいので生きてきた人からすると、はい、いや、学歴ないやつが何言ってんだよって、絶対学歴あって、大手入って、お金、初任給高くて、で、仕事してる方が、で、その、周りの人たちも結局スペックが高い人たちが、まあ、比較的多いとは思うんで、 の方がいいに決まってんだろうっていうふうに言われると思うんで、これはもうどちらも見えてるものの世界と見えてるものの価値観でしか
そうですね。
話が、できないので、
確かに。
だから
ただで
まあ
も
ね、
本当にね、そのスポーツでも学業でもそうなんでしょうけど、さっき全振りっておっしゃってましたけど、こう全振りしちゃうって本当に、それが終わった時というか、なんかそれで挫折しちゃった時とか、なんか立て直し方結構大変ですよね。
そうですね。勉強はね、大事だとは僕も思うし、まあ、ないよりはあった方がいいとは思うんですけど、また何事もね、バランスが大事だとは思うんで、
ですね。
やっぱ息抜きする時間があったりとか、ただまあなんか中学受験はどちらかというと暗記よりも思考力だったりとか、自分で何かを生み出す、新しい存在を生み出したりとか、なんかそのコミュニケーションっていうか、その総合的なものが試されるっていうところがあるみたいなので、なんかその勉強だけじゃなくて、親がいろんなところにこう連れて行って自然体験させたりとか、海外旅行させたりとか、っていうので、どんどんその人間力を上げる、受験対策で上げるっていうのもあるみたいで、
すごいなー。もうなんか本当時代が、もう中学受験の傾向も変わってるでしょうし、しかも社会でこの、なんだろう、成功というか、自分の幸せをつかみ取れる方法って今いろいろあるじゃないですか。
そうですね。
ね、だから何が正解かって本当ないですけど、自分の子にはどれがいいだろうって真剣に考えるのって本当大事ですよね。なんか流されるタイプなんで、改めて今思いました。
なんかそのスタートは別に親のエゴでいいと思うんですよ。これもスレッズにも書かれてたんですけど、いや、スポーツ始める時も結局親がそのスポーツやってたからとか、友達がこのスポーツやってるからとかっていうので始めてるじゃないですか、みたいな
そうです
のもあっ
ね。
たんで、全然それはありますよ、つって。けど、それで始めて、そのまま押し付けたまま進んでいってるのか、それとも親のエゴとか友達の関係で始まったけど、もう楽しい、勉強楽しいと。いろんなものを知れるって、なんか、その博士になったみたいで、すごくワクワクするとか、なんかもっと知りたいとかだったら全然僕は OK だと思ってるん
おお、
で、
いいですね。
そのなんかもう勉強することが苦しいとか、僕勉強することが苦しいタイプだから、
いや、
もう
でもね、嫌いですよね、基本。私
1
も。
時間も机の上座ってらんないんです。
いやー、でもね、それ本当ね、押し付けちゃってるところもありますよね。それが本当に楽しめたら最高ですよね。
それだったら全然いいとは思うんですけど、で、まあ、人間はね、マルチタスクってこう、同じものを同時進行でやるのは苦手なタイプ、苦手タイプって苦手ではあるんで、あれですけど、でも、その月曜日はじゃあ塾、火曜日は、まあ月か塾で、水曜日はなんかこう、スポーツやったりとかで、息抜きやったりとか、で、木曜日は、また塾でもいいけど、金曜日はじゃあちょっとフリーの時間作るとか、
大事ですね。
で、土日はね、結局学校休みじゃないですか。で、学校休みだぜって思ったら、土曜日朝からずっと塾みたいなね。すごいなーって、自分は思っちゃうタイプだけど、子供からすると、もう塾の方が楽しいっていう子も、やっぱ聞くから、その塾の先生の授業が楽しいとかですね。
なるほどね。
まあ、あるから、まあ、それはもう、その子のね、タイプにもよるけど、
確かに。
また本当家族との時間っていうのをすごく、大事にはしてほしいと思うんで、
本当。
ぜひそのお子さんの意見をこう聞いてもらいながら、で、お子さんが SOS を発信したいときに SOS を発信できる状態にしてもらいたいなというふうには思うんで、SOS 出したいけど、でもこれ出したらママが怒る、パパが怒るからとか、っていうのはすごくやっぱ3年生でも4年生でも子供ながらに感じていることなので、結局ママの期待に応えなきゃ、パパの期待に応えなきゃっていうところが強くなってしまうと、知らず知らずにやっぱ心がね、すり減っていってしまうというか、それに頼るまだメンタルっていうところに関しては、その整ってない状態なので、経験値が少ないから。
そうですよね。
なので、で、それでまたね、 万が一受験がね、うまくいかなかったときに、どこまでこう、サポートできるのか、親が。ナイストライだったよ、みたいな感じなのか、何言ってんの、あんた、マジクズだ、みたいな。出来損ないが、みたいな。うちの家族なのに、なんでこんなのもできないんだ、みたいな感じになっちゃうと、やっぱ期待に応えようとして、期待に応えられなかった自分に対してまた、責めちゃうというか。はい、また変なストレスがかかってしまう危険性もあるので、はい、なのでそういう、まあ、リスクの部分ですよね。はい、っ
そ
てい
こ
う
の
と
考
ころ
え
も、はい、把握した上での、声がけっていう部分は、こう、必要かなっていう部分はね、やっぱあるので、どんだけ周りがメンタルサポートしたところで、やっぱ一番影響力のあるお父さん、お母さんとか、その親族ですね、兄弟とかも含めて。はい、お兄ちゃんができあのお兄ちゃんがすごくて自分が出来損ないとかってなるとやっぱそれで比べられたりとか、
ですね。
はい、お兄ちゃんもね冗談特にね「うくず」とかってね言ってきたりとかやっぱするからですね小学生とか中学
まあ、
生と
小
かだ
学
とね、
生だったら
はい、
ね、あれでしょうね。
だからその辺のそのケアまでやっぱしっかりしないと、うん、やっぱ、ね、そこまでしっかり整えて、まあ、中学受験高校受験ですね、まあ、していただきたいなっていうふうに思うので、まあ、ぜひね、子供の人生を親が生きないでほしいなっていうふうには思いますね。
響きますね。そうですね。子供の人生を親が生きない。私も肝に銘じておきます。ありがとうございます。本日は、まあ、受験のお話からね、いろいろとテーマを広げてお話しいただきました。山ちゃん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。